週一ラジオ。
皆様お元気にしておりますでしょうか。私宇津雄一でございます。いや先週ですかね、久しぶりに一人でやらせていただきますなんて言ってね、最近やってなかったからまあいいんじゃないかななんて言ってね始めましたけども、なんと予期せぬことなんですけども、いや予期できましたけどね、何を言ってるかよくわかんないですけども、なんとですね、久しぶりに先週一人をやったと思ったら2週続けて今週は郁恵ちゃんがお休みでまた一人ということに、なりましたね。こういう風に言ってですね、っていう人はとっても悲しいですけども、いや悲しいというかでもいいんですけどね、郁恵ちゃんを楽しみにしてくれてた方も当然いるわけですから、先週も打つ一人やったじゃんという方もねいるかもしれません。ただですね、別に今はまあ違うからいいんですけど、昔本当にこのネットラジオっていうのをやり始めた時はですね、私毎週一人でやってましたからね。しかもなんかコーナーとかあってね、皆さんであいうえお作文を作ったりなんかしたこともありましたしね、本当に今考えたらよく毎週一人でそんなに喋ることがあったなっていうぐらいやってましたね。で、結構投稿をいただきましてですね、そのあいうえお作文も。なんかこう、あーから始まる5文字で、どんどん次へ繋いでいくと。で、あの次の週はいいで。で、その中の面白いやつでどんどんこう繋げていくというですね。ね、今も、全然やったって面白いと思いますけど、あの時は、ね、なんかそういうサイトに登録をさせていただいてね、毎週私のラジオを撮らせていただいて、そこで放送して皆さん投稿していただいてですね、結果的には、何週ですかあれ。50何週連続視聴ランキング1位みたいなですね、非常にありがたい。ね、これ聞いてくれる方たちあってのことですけども、そんなこともありましてね、タイトル知ってる方は本当に、うつ大ファンの方でいてくれてると思うんですけども、最初はね、うつゆういちのカムカムカマンデーとかやったかな。あれ最初じゃなかったかな本人すら曖昧ですけども、はい、カムカムカマンデーでなかなかね、来るのカムとね、それから言葉を噛んじゃうのカムと、それから、毎週月曜日にやってましたから、その時はね、カムという字の漢字の後にマンデーをつけてカムカムカマンデイ、よくできてるでしょ。これ本当にね、民放のラジオ局であっても全然おかしくないような素敵なタイトルでしたけどもね。そんなのもありましたよ。今やね、こう宇宙一ラジオと名前が変わりましてですね、毎週ありがたいことに女の子ばっかりね、アシスタントに来てもらってですね、華やかにやらせていただいてるわけなんですが、今週はね、郁恵ちゃん3月1週目ということで、郁恵ちゃん、小倉郁恵ちゃんが登場する週だったんですけれども、今ね、郁恵ちゃん自体は、就職って、言いにくいなと思いながら喋り出したら言えなかったですね。就職活動中でございまして、はい。こればっかりはね、しょうがないんですけど、今週はですね、でもそれが原因というよりも、私がね、本当に申し訳ないかと、ちょっとこう、バタバタしておりまして、なかなかね、時間をうまく、使えてないというか、私が下手っぴなんですけども、なかなかみんなとこう時間合わせることができなくてですね、アシスタントの子たちに非常に申し訳ないなという気持ちでいっぱいなんですけども、今回また私のね、希望する日時があまりに少なすぎてですね、郁恵ちゃんとタイミングが合わなくてね、また一人という形になってしまいました。本当に郁恵ちゃんの子を楽しみにしてくれてる方、先週もというか先月もですね、郁恵ちゃんお休みになってしまったので2ヶ月も、またしてしまいました。本当に申し訳ないんですけども。ね、1月に、多摩川の河川敷に行ってね、2人で、あれも寒かったですよ。寒かった、河原でね、年末年始何してましたかみたいなお話をしてたりしたんですけども。いや、寒かったって言えば皆さん、ちょっと寒すぎるでしょ、今、3月。もう何日今日 ?6? 7? いやー、寒すぎるよね、これは。もう、 2月、いや冬は2月までですけど、ずいぶん前にテレビで聞いたことあるんですよね。あのダウンタウンの松本人志さんがね、3月になってみんなで、まあまだ寒いですねって言いますけども、毎年3月は寒いっていう名言を吐いてまして、まあ確かにそうかもしれないですね。よく雪なんかも3月に降ったりしますけどね。まあでもそうは言ってもですね、やっぱり暦の上ではこう立春ね、もう立つ春ですよ。立春というのも迎えておりますしね、まあ早く暖かくなってほしいなと、そういう毎日でございますよ。もうなんか3月になってきたらね、気持ち的にもう緩むんでしょうね。もう冬も終わりだって思うので、なんか2月よりも寒いような気しますけどね。皆さん本当にこういうね、あの気候の変化大変ですから、体も対応するのね。また暖かいと思って薄いコートを着てったらね、分厚いコートが必要になってきたり、なかなか大変だと思いますが、皆さんね、ここ踏ん張りどころですから、踏ん張りどころですから、今後もはい頑張っていただきたいね。風邪なんかひいてる場合じゃないですよ。これから忙しい、皆さんもうご存知だと思いますがね、私が昨年実況やらせていただきましてね、野球大好きだということでね、まあ今年ももうキャンプが終わりまして、どのチームもね、いよいよオープン戦が始まってですね、まあ公式戦までもあとわずかという時期になってきましたけども、皆さんね、私も今皆さんと同じことを考えていました。この数秒間でね、もう開幕するんですからね。昨年この宇宙一ラジオ、そしてあのラジオも聞いてくれてた方はですね、追い打つと、どうすんだ今シーズン、あんた去年ミュージシャンとか言いながらですね、50何試合と鎌ヶ谷にお世話になってね、今年どうすんだと、いうことになってきましたよね、時期的にね。はい、もう少々お待ちください。やるともやらないとも言えません。じゃあ言わなきゃいいのよね、この話。はい、なんか流れ上来てしまいましたけど、でもすごいでしょ、今年は特にですよ。まあ毎年野球好きな人はね、こういうオープン戦の情報とか見てんですけど、今年はね、本当に例年稀に見る、若手の選手というかね、まあドラフトで入ってきた選手、特にピッチャーですね、非常にいい投手がいっぱい入ってきまして、まあ話題にこと書かないというかね、まあもちろん日本ハムファイターズの斉藤佑樹投手もそうですけども、巨人のね、沢村投手もそうです。それから西武の大石投手もそうです。まあバッターの方でもね、オリックスではだいぶ今注目されてます、俊太くんですか。俊太くんって、はい、俊太選手とかね、あの非常に注目されているその1年目の選手の方が多くてですね、まあただ単純に野球ファンとしても非常に興味のある2011年だと思いますけどね。まあどうなるか、ね、いろんな意味でどうなるか、また近々、まあね、あのぼーっとしてると本当に開幕しちゃいますからね、その頃には何かしら動きはあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、やるにしてもやらないにしてもね。はい、まあでもこうしてね、また今週も一人でということですからね。あのそうそう、先週も好評だったんですよ、あの好評だったんですよというか、こんなに風に送ってくれた今週神々ですね、こんな風に送ってくれた方がいます。本当に嬉しいんですけどね、投稿者チャーさんでございます。久々の一人と、はい、読んでいきましょうね。こんばんは、こんばんは、まみちゃん楽しみにしていましたが、先週ですね、久々の一人トークも楽しませていただきました、ありがとうございます。でも最初から嘘くさいトークでしたとそうなんですよね、 なんでかね、先週も言いましたけど、嘘くさく聞こえてしまうんですよ、私の喋ってることってね、不思議なもんですけども、まともなことを言えば言うほど嘘くさく、まともなことを言えば言うほど嘘くさく聞こえたので面白かったです。なんでそんなに嘘なんですか。はい、後で答えましょう。でもでも、まさかそこにギターがあるとは思わず生歌が聴けてよかったですと。生歌に大興奮です。そしてライブ音源へ繋がるのも最高の演出、こんな素敵な演出ありがとうございますと。ただ演出の自画自賛、出たと思いましたと。ね、自分で褒めちゃうんですよ、これね。今度は自画自賛にそうなったらバッテンマークのマスク着用してください。ではまた楽しみにしています。ありがとうございます。バッテンマークのね、あのマスク、皆さん知ってますかね。あの昔100人に聞きましたっていうね、クイズ番組ありまして、あれは違うかここまでってドレミファドンですか、ドレミファドンね、知ってますかね皆さん、ドレミファドン、 この間もなんか日曜日でしたか、お昼にやってたみたいで、ね、間違えるとこうバッテンの赤のバッテンがついたマスクをつけられてね、喋れないとかいうのあるんですけど、なんかそこにあれでしたね、あれです、去年の11月に、私がよく出させていただいているライブオンライフというイベントに、まあ、本当に特別ゲストとしてね、豪華に花を添えてくれました、女優さん平愛梨ちゃんですね。20世紀少年のカンナ役です。平愛梨ちゃんがなんかそのドレミファドンに出てて、かなりいいボケキャラっぷりを発揮してですね、なんかだいぶ盛り上がったという話をあちこちからチラチラ聞かせていただきまして、まあ私ね、別に一回イベントに出させてもらっただけで何のつながりもないんですけど、言ったらね、でもそうやって一緒に出させてもらったことによってね、なんかあると皆さんがこうしてですね、平愛梨ちゃんすごい出てたよとか、面白かったよとかいう話をね、私にしてくれるので、まあ、平愛梨ちゃんが私の彼女だったら、ああ、そうか、ありがとうと言ってね、平愛梨ちゃんにメールするだけなんですけども、なんつったって何も知らないですからね。はい。向こうはうつという名前すら多分一緒に出てたけど、知らなかったと思いますね。うん、まあ、それはしょうがない。うん、まだそういう縁がないってことですよね。はい。まあまあ、それはいいんですけど。まあ前回、ね、こうやってチャーさん書いてくれてますけども、まさかそこにギターがあるとは思わず。はい、今日ももちろん皆さんね、一人でミュージシャンですから、私、これはパララーンと行きますよ。ね、生歌が聴けてよかったですというふうに言っていただいてますから。ね、やはり、まあこれもう一人でライブやるとき、ライブじゃない、ラジオやるときの、ちょっとあれじゃないですか、もう恒例みたいにしてみてもね、面白いじゃないですかね。なんか行ってみましょうか。今日は何やりましょうかね。いや、こうやってね、この間のライブの時にはトイレの神様やったんですよね。うん、ちょっと間違えた。間違えつつですけど今の、はい、ひどいですね。この伴奏ぐらいだったらいいじゃないですか、著作権、まあ、細かいこと分かんないですけど、今歌ってないですからね、皆さん頭の中で歌ってくれたっていうね、はい、入り口で分かりますよね、このサビのところ。なんかちょっとあれですね、やっぱりこう目の前にマイクがあると思うと緊張してしまいますね。はい。まあ、そんなこと言ってる間に曲行きましょうか。じゃあ今回弾き語りじゃなく。まあそうなると思ったでしょ。うつラジオをよく聞いてくれてる方は今こんだけ弾いたら多分今回は生歌やらないんじゃないかと思っていただけたんじゃないかなと思いますけど、やりませんよ、今週は。ここにギターもあるのに。いいですね。私こういうの大好きですね、本当に。久しぶりに、あれ行きましょうか。あれ。何でしたっけ、あれ。いや、プラパスの、ね。私、ソロでラジオやってるというのに、プラパスのですね。うん。やっぱり、まあ、この寒さももうちょっとだけですから、この冬の最後にね、まあ、私たちが勝手に言ってたんですけど、プライベートパスワードの冬の定番曲といえば、この曲ということで、一曲お届けしたいと思います。恋人という曲を聴いてください。
つの間にか覚えた最終の時間に間に合う速さで歩き出す今日も帰りを渋る君の
ということでね、本当に弾き語りしないままここまで来ちゃいましたけども、まあでもね、せっかくねこうして一人でやらせていただいてるんでね、昔の私なら本当にこのままスルーして終わってたと思うんですけど、もう昨年の夏終わりぐらいからですかね、本当に、まあ先週もね縁のお話しましたけれども、皆さんあっての鬱だなということをね、今までは確かに言葉だけで言ってましたよ言っていやそんなことないんですけど、もっとこの半年間は強く思うようになりましてですね、まあ本当に皆さんあっての鬱だなと、これはね嘘くさいと言われても言葉にしますよ。まあそれを気づかせてくれるようなことがいっぱいあってですね、皆さんに感謝感謝ということで、もうね私の周りの人たちからはね、本当に鬱さんは優しい人になったと今までどんな人だったのかすごい心配になっちゃいますけども、よく言われるようになってですね、前回2月の3日でしたね、ライブをやった時に、何語かわかんないな、やった時に、いつも聞いてくれた人がね、うつさんの歌が優しくなったなーっていう風に言ってくれまして、まあそんなに本人的には意識はしてないんですけどね、でもまあそういうのが出てくるんでしょうね、きっと歌って面白いもんですけども。で、この間ブログにも書かせていただきましたが、私もうね5年前ぐらいなんですか、4年以上前ですね、まあ鶴瓶さんというね、今もテレビ映画出まくってますけれども、笑福亭鶴瓶さんの大阪のラジオヤングタウン日曜日というところにねゲストで出させていただいてた時期がありまして、もう本当に今から考えても夢みたいですけれども、でですね、そこで、まあ、当時アシスタントをしていた国丸純ちゃんという子がですね、まあ素晴らしいことにね、綺麗な子なんですけども、ついこの間久しぶりにメールをくれましてね、内容もですね、なんだか急にこううつさんの声が懐かしくなって聞いてみようと思って、YouTube を探したらいっぱい出てきましたと、 本当にたくさん聴けていい歌ばっかりですねみたいなことを書いてくれてですね、とっても嬉しいわけですよ。これはね、2009年度ミス日本ですよ。ミス日本、ミス日本準ミス日本ですよ。もうすごくないですかそれって。いや本当にすごいなと思いますけど。で、そんなメールをいただいてですね、まあ、ちょっとその当時のことを思い出したわけなんですけども、今ね、そのまあブログにも書きましたが、ライブでよくやってるその僕らの未来という曲ですね。これはいじめで亡くなってしまう子が、自分で遺書を書いて、その遺書をですねまとめたという文庫本がありまして、それをその当時ヤンタのアシストダントだったっていい話してる時に噛んじゃダメですよね、ヤンタのアシスタントだった国丸純ちゃんがですね、その本を読んで痛く、まあ、感銘を受けたんですね、心揺さぶられたわけですよ。で、この本を読んでぜひうつさんになんか曲を書いてもらいたいということでですね、なんとまあ送ってくれたんですね、その本を。嬉しいじゃないですか。で、その手紙もついてまして、この本でなんかね、うつさん読んで曲なんかできたりしたらいいなと思って送らせていただきましたみたいな、あれは忘れもしない、クリスマスの時に来たんですよね。でクリスマスの時に郵便受けにですね、なんかこうギフト的なものが入っていて、でそこに国丸純って書いてましたから、私もうてっきり告白だと思ってね、あら国丸純ちゃん何ちょっと思いを寄せてたの私にというような気持ちで、開けるまで本気でドキドキちょっとしちゃったんですけども、開けてみたらそのまあ本だったということでね、まあまあいいんですよ全然。で非常にまあ内容が重いものでね、それはそうですよ、もう遺書だけですからね。でそのご家族のこととかね、そうなった後のこととか書いてあってですね、まあ非常に心揺さぶられたんですけども、とにかく私がそれを読んで思ったのは、まあ、いじめというのはもちろん良くないことだと思うんですけど、その学生の時って本当に学校全てみたいな感じでね、それ以外のところはもう未知の世界ですから、その社会というようなね、いろんな街の中とかね、そういう人間関係というのには全く想像がつかなかったわけなんですけども、今考えてみればその学校のね中っていう範囲はすごくまあ狭いというかね、小さなもので、それを抜けたね、まあ世間の風ですよね、言ったらいろんな経験ありますけど、そっち側の方が圧倒的に広いわけでね、なんかどうしても学校で嫌なことがある、もうそこに行きたくない、もうそれイコールこの世にいたくないぐらいのですね、まあ、思い詰めてしまう気持ちは想像だけなんで何とも言えないんですけど、でもなんかそこ以外でね、誰かが助けてあげられたり、まあ、家族もそうです、友達もそうですけど、そんなに苦しいなら別に行かなくてもいいじゃんと、一瞬そこから離れるっていうことも一つのね、逃げ道っていうのはいい案じゃないかなっていうようなことを思ったんですよね。そこまで思い詰めてもその先を全部消すことはないと。で私はこの曲を作るということになるわけですけども、ね、僕らの未来っていう一番の最後にね、僕らの未来は無限大、逃げる場所があるというのはあえて書いたフレーズなんですけれども、まあね、それを作るきっかけになった、国丸純ちゃんからね、久しぶりにそうやって連絡をいただけたということで、今回はね、まあ、ライブでよくやってますけども、これ行ってみましょうか。
命を消す答えは絶対違ってる。朝には明るい日が昇り、鳥たちが
奏でる。だって僕らの未来は無限大、逃げる場所がある。もうだいぶその流れ的なものは、
うん、
読んできてるんじゃないかなと思いますけど、
うん、もうだいたいうつさんのそのやっぱやり方とか、こうやっぱ見えてきちゃって、
本当ですか。
僕は嬉しいですよね。だから自分の通り来たっていうか、
いやもう本当に今もね、その回ってない時にも言ってたんですけど、ね、私もう一番の多分大先生ファンなんだと思うんですよ。
いや嬉しいな、本当嬉しい。
だから本当に同性でよかったなって思いますよね。逆に、
確かにね、
俺がもし女の子であったら、まあ、好きにはならないな。いやでもなんかこう
分かんないですよ、女の子になったことないから分かんないですけど、うん、好きとかじゃなく、うん、なんか一緒にいたい人っていう括りにしちゃうと、
はいはいはい、
多分王先生が男として俺を見ちゃうと思うんですよ、うん、女の子だったら
あ
となんかちょっとちょっかい出してきたりとかすると
あ
そうじゃないんだけど、うん、でも一緒にいたいっていう、
はいはいはい、
異性だとややこしい関係になりそうなところ、
なるほどね、
同じ男であるがゆえに、会いたいとも、一緒にいたいとも言えるわけですよ。
なるほどね。
そうなんです。
はあ、まあもう男と女なんていうのももう本当別物じゃないですか。男同士とは別じゃないですか。
別です、別です。
もう恋愛があの切っても切り離せないじゃないですか。
そうですよね。うん、どんだけお互い意識してないって言っても、
言っても、
うん、
この空間で、はい、あの男と女だったら、
そうですよね、
何かしらことは起こりますよね。
可能性があるっていう、
ね、ありますよね。
うん、うん、でそれを心配しなきゃいけない。
でもね、僕ね、一回女性にね、
はい、
全然年は下の方だったんですけど、
はい、
今その方は彼氏いる方なんですけど、うん、大重さんと結婚したいんですっていうことを言ってきたんですよ、その飲み会の席で。
え？
もう合コンではない、まあ合コンっちゃ合コンなんです
けど。元々知ってるんですかね。
あ、もう、まあちょっと知った中っていうか、そのずっとね、だから要は手伝ってたんですよ、なんか
こう、ああその。
お芝居、お芝居、
はいはいはい、
で僕は裏で手伝ってて、その出てる女の子だったんですけど、
あら、いいですね、
うん、その子が、いやー、大重さんと結婚したいと、いや、ちょっと待ってよと、いや、お前今彼氏いるでしょっていう話したら、うんうん、いや、違うんです、彼氏は彼氏なんです、うん、でも結婚するんだったら大重さんなんです、うん
う
ん、すんげえ複雑と思って、
そんなこと言ってこられても困ります
よ、ね、困りますよ、だって僕手も足も出ないもん、本当に、
いや、本当ですよね、
うん、
何もしようがない、
しようがない、しようがない、
うん、
告白したってだって彼氏いるわけだから、
そう
ですね、大好きな彼氏がいるから、うん、あ、それちょっとってなるでしょ。
なりますね。
で結婚ってなったら、
はい、
結婚しじゃあしようよって言ったら、うん、もう彼氏は付きまとってきますよね。
いや、そりゃそうですよ、
うん。
理解できないですもんね。
理解できない、理解できない。うん、うんうん、なんなパパニューギニアみたいなことできないんですよ。一夫多妻制みたいなそんなことできないです。
パパニューギニア他にもありそうでしたけどね。はい、ああそうなんです
よ。そうそう、
そうそう言われて、
うん、
どうしようもないですよね。
どうしようもないですよね。
うんうん、
もうたじろぐしかなと思う。
たじろぐ。え、それいつの話ですか。
いやいや、まあもう去年の話ですけど。
じゃあ最近ですよ。
そうそうそうそうそう。
え、それでもちょっと揺さぶってみてもいいんじゃないですか。俺が本当にその結婚したいって言ったらどうすんの。
う
ん、
ああ、そうですね。
ちょっとこっち有利でいけるじゃないですか、その話って。
確かにそうなんですけど、もう僕だから結婚したいみたいなちょっとそのアタックに近いような言葉をかけられると、
ええ、
だからもう僕本当にキーンってなっちゃうんです。硬くなっちゃう体が。
今なんか飛べないスーパーマンみたいな感じ。両手グーにしてなんかこう飛ぶ前ですよね。
そうそう、
脇を締めて飛ぶ前、短く前習いみたいな、
もう本当あの状態でスーパーマンに着替えたはいいもの、飛べない、
飛べない、
うん、飛び方が分かんないみたいな。
どういう意図で言ったんですかね、それ。
いやー、まあノリだと思ういう部分もあったと思うんですけどね。
ちなみにその子はその王先生から見ての、うん、好みとしてはどうなんですか。
いや、まあ好みは好みでしたね。
あ、好みなんですか。
もちろん好みでしたね。年下だけど年上っぽい感じの人は僕好きで、好きです。
これまた悩ましますね、
はいはいはい、
全然王先生が興味のない人だったら、
うん、
どうでもいいじゃないですか。
どうでもいい。
あらら、
そうなんですよね。
ややこしいことになりましたね、これは。でも別にそれはその話が、まあ、大先生がたじろいただけで、
はい、
終わってるわけです。
終わってます、うん、もうそこにまたなんかちょっと彼女も彼女で快感を覚えちゃったのか、
はい、
なんか手をつなごうとしてきたりするわけですよ。僕がね、飛べないスーパーマンだって知ってて、
おー、
うん、もう全然余裕でベタベタしてくるわけ。言ったらもう、ボディタッチって、
はい、
あれそっちって思うじゃないですか。そっちの意味かなって思ったりもするじゃないですか。
なんでそんな可愛らしく俺に首をか
けるの。ドキッとするじゃないですか。
いやいや、そりゃそうですよ、
うん、
だからもう男の子なんか特に。
で、僕は本当にタジノクだけだから、
はいはいはい、
もう触られても、
うん、
もうどんどんなんて、腕触られたら腕はもう使えない。首触られたら首動かないって。
おうお
う。でもどんどんこれも萎縮していくだけですよ。
はいはいはい、はい、
うん、もうやめてくれってなっちゃう。
それまた罪な子ですね、うん、
いや
どうしたいのか
ねえ。やっぱだから難しいですよね。なんか、
まあ、でも王先生っていう人のことが、うん、まあ、人間的にも、
うん、
好きだということは間違いないと思いますけどね。
ああそうであってほしい。でもまあそれがもう唯一救いですよね、
うん、もう嫌な人にはだって冗談でも触ったりもしたくないです
よ、ね、いやまあもちろんそうですけどね。
そうなんだ、うん、そんな人気のある王先生にですね、読んでいただきたいのがあるんですけど、
もう何でも
実はもうね
読みたくてしょうがない。実は
読みたくてしょうがない、うん、今日はもう3月入ってるんですよ、うん、
あ
早いんです本当に。
早いですね。
でもう2月ぐらいから、うん、まあ結構気にされてる方はそうだと思うんですけど、もう3月だなってことはもういよいよ春です。
あ
となってくると気になるものといえば、
あ
大先生何でしょうね。
3月
はい、3月も春というふうに
卒業式。
なるほどね、うん、それはもう来週ぐらいにやりたいと思います。
あなるほどね。
ええ
うわ頭ってことですか。3月の頭
もう今3月7日です。
イベントイベントがあるんですか。
なんで複数形になったんですか。もう日本の春といえばじゃないですか、うん、風物詩じゃないですか今。
ああお花見。
ああなるほど。
近い
それ4月に行きます。
ああそうかそうか、
はいはいはい。
3月ありました。なんか
3月というか春ですね。もうこれリスナーさんはもうあれじゃないって思ってるかもしれませんが、もうグッズもかなり出てきました。
ハロウィン。あ違う。ハロウィン違うか。
だからハロウィン行っちゃいましたけど、
あれ
今週の
パッと出てこない。
はい、今週のお題いきたいと思います、
はい、
杉花粉でよろしくお願いします。
もうそれはイベントですね。
イベントです。もう日本人の特徴ぐらいまでなってきましたけども。
ああ。
先生ちなみに花粉症というの
は。すごい花粉症です僕。
あすごい花粉症です。
はい。僕はもうなんて敏感です。鼻が。
あ鼻敏感。
鼻敏感。
敏感鼻。
敏感鼻。
敏感鼻ですね。
僕だから年中無休で、はい、敏感鼻です。
年中無休？
年中無休。僕鼻詰まりが治った試しがないですね。
あ常に詰まり
常に、うん、物心ついた頃からもう鼻に何かしらの違和感がありましたね。
それはアレルギー性鼻炎とかそういうこと
ですか。多分そうだと思うんですよね。
それはね私も同じなんですよ、
うん、
だけど鼻うがいっていうのをやりだしてから。
ああ知ってる。
もう本当に何ともないです。
知ってる。すんごい痛いんですよねあれってね。
全然痛くないです。
痛くない。
普通の真水でやったら相当痛いです。鼻うがい用の液と容器があるんですよ、うん、
へ
え。それやったらもう全然痛くないです。むしろ気持ちがいい。
へえ。
それやると本当に体質変わっちゃいましたね。
あそうなんだ。
鼻水で悩むことがほぼない。
へ
え。でも花粉っていうか私も鼻炎なので、うん、花粉以外ホコリとか温度差とか、
うん、
いろんなことでももうその反応してしまうはずなのに、
うん、
花粉症の時期も特別そんなに
嫌
じゃないですね。もうなので皆さんもしいろんなね花粉症の症状で困ってる方、いろんな対処法があって今いろいろ試されてるのもあると思うんですけど、ぜひ一度ね鼻うがいっていうのをやっていただいて、私はものすごい効きましたね。もう今でも家に常備してて危ないなと思った時にはやりますけど、風邪も全然ひかなくなりました。
なるほどね。じゃあもうちょっともう読みますね。
はい。もう数十秒じゃないですか、うん、いつもどんどん回転が良くなってきました、
うん、
それでは、
うん、
大先生いつものようにハスに構えていただいて、
はい、
杉花粉で一句よろしくお願いします。
届けたい。
いい入り。届けたい
思いを込めて杉花粉。
これどういうことですか。思いを込めて杉花粉。これはちょっとメルヘンな話がありそうですけど、
まあ、木にも命があるわけですよ。
そうきましたか。
ああ言ったらね、それで要は季節が今ね、はい、春になりましたっていう、はいはいはい、要は合図を。
なるほどね。
命が要するに花粉を出すこと、まあ、木が花粉を出すことによって、はいはい、私はここにいますよじゃないけども、それでやっぱ季節を感じるわけじゃないですか人っていうのは。
悪いもんじゃないのに。そもそも
そう
優しいなぁ、うん、王先生は。
たまたま杉花粉と人間様のお花が体質が合わなかっただけの話であって。
ほんとそうだわ。
うん、
何をね、うん、悪者にしてんだと。
そううん、ああすごい。
これねいい話。これちょっと来週に続けたいぐらい。
続けますか。
いい。そこで杉花粉喜んでると思うんだ。これ、
さあということでですね、ちょっとさっきいや歌い始めたらいいんですけど、先週同様ねあんまり大きな声で歌えるところじゃなかったなと思って、苦しそうに聞こえてたかもしれないですけども、はい、苦しそうな僕らの未来。まあでもあれですよね、ちょっとこうね、 まあ、わかりませんよ、想像ですけども、私があなたの彼であってね、彼氏であってね、なんかちょっと横で歌ってよみたいになって、いやな恥ずかしいよって言いながらちょっと歌ってみた、打つっていうイメージで妄想して聞いていただけるとですね、ちょっとこうライブで歌う感じとは違っていいんじゃないかなっていうね、勝手に間に合う系を狙うっていうですね、フォローになってんだかなってないんだかよくわかりませんけども、はい、そんな僕らの未来も聞いていただきましたが、しかしね皆さん、もう今聞いていただいたね、その王くんのコーナーですけども、すごいですね、この杉花粉が。今王くんももう見事に、句を読んでくれたと思うんですけど、確かにですね、もう杉花粉って悪者になってますもんね。なんかそうなんですよ、杉花粉って杉からしたら大事なことですからね。まあこれを批判しちゃいけないっていう王くんのね、この優しい気持ち、自然に対するね、たまらないですよね。ほんと最初聞いた時はプッて吹きそうになったんですけど、深い意味があったんですよ、ちゃんとね、浅いように見せて。いやーでもね、しかしこの間ね、ブログにも書いたんですけど、私ね、常連の滝というですね、まあ石川さゆりさんの代表曲天城越えに出てきますね、常連の滝、皆さんも知ってると思うんですけど、まさかあんなとこにあると思いませんでしたね、私伊豆なんですけどね。で、常連の滝って走ってたら車でね、出てきたので、これは行っとくしかないだろうと思って行ったんですよね。で、本当に何て言うんでしょう、まあ、滝ですからね、まあ、想像できる滝ですよ。どでかいわけでもなく、かといってね、ちっちゃいわけでもなく、あ、これがね、歌に出てくる常連の滝なんだと思って見てたんですよ。でもその時からなんかちょっとね、鼻の奥の方くすぐったいような痒いような感じだなとは思ってたんですけど、もうどれぐらいかな、そこを駐車場降りて、その常連の滝まで行くのが結構ね、階段をぐぐぐっと降りていくんですけど、でもまあ10分いかないぐらいですよ、5分ぐらいかな、かかっても。で、その滝を見て、その前でいろんな角度から写真を撮って、で大体満足して、でまたその階段結構急なんですけどね、上がってくるわけですよ。で、上の方に来るともう結構ゼコゼコしますからね、へっへっって言っててですね、まあ寒かったにしても、ちょっと息上がってきますので休憩したいなっていうことになってですね、またそこにうまいことですね、ソフトクリームとか売ってるわけですよ。で、私普通のバニラのソフトクリームって実は食べれないんですよね、後でお腹痛くなっちゃうんですよね、可愛いでしょ、いろいろと。で、抹茶は食べれるので、抹茶のソフトクリームをそこで食べて、さあじゃあ戻りましょうかと車に。で、そこの抹茶食べ終わって歩き出したぐらいのとこから急激に目が痒くなってきましてね、で鼻水もジュルジュル出てくるようになって、急にですよ、本当になんかこうリミッター外れたみたいになってですね、うわ目痒い、鼻、うわ鼻水すごいと、で鼻噛まないともういられないみたいになって、なんとか車に入ってですね、で車の中で一回くしゃみしたら最後、もうどんだけするんだってぐらいくしゃみ連発ですよ。鼻は出るわ、目はかゆいわ、そして、まあそのね、運転席に座ったら目の前のガラスにね、もうちょっとうっすら黄色い膜みたいなの貼るぐらい、もう超花粉なんですよ。もうもろ花粉、もろ花粉、杉花粉じゃなくてもろ杉花粉なので、なんだこれすごいなって、でもこんなことになるって花粉しかないよなと思って、とりあえずはくしゃみするだけして、鼻水噛むだけ噛んで、で鼻にねティッシュ詰め込んでですね、鼻栓を両方して、右も左もティッシュで鼻を詰めてですね、もう垂れてきても大丈夫という状態で、またずっと車を走らせていくんですけども、そしたらどっかね、看板か表札かに、表札じゃないね、標識ですね、標識かに、杉の木がどうたらこうたらって書いてあったんですよ。で、よくよく考えてみるのは、あそこにあった木全部杉じゃないと。私言ってもアレルギー性鼻炎っていうねのを持ってますので、まあ鼻水グズグズするのは結構日常茶飯事なわけですよ。そうなんですけど、まあだから花粉とかの時期も花粉ぐらいのね、ものたちだったらもちろん反応しちゃうわけですね、私は。だから花粉症っていうよりもうただの鼻炎でいろんなものに反応してるわけですよ。でも まあ、花粉症の人というふうに一般でくくるといろいろ差はあると思いますけどの人ほど苦しくもないですし、まあ、いつもの鼻炎ぐらいかなっていうね、ちょっと鼻出るかなっていうぐらいなのであんまり気にしてなかったんですけど、まあしかしあれはね、さすがに私の鼻もあんだけ杉の木に囲まれたところに行ったらダメだったんでしょうね。でもその話をしたらですね、でも他の方たちね、まあおばさまとか知らない人ですよとか別にそうでもなかったので、まあやっぱり軽い花粉症なんですかね。はい、まあぐるっと回ってきましたけど結果的には軽い花粉症なんですかね。はい、今週もですね、内容のあるんだかないんだかよくわからない話をしてきましたけども、本当に皆さんね、こんなラジオであってもお付き合いしていただいてとってもとってもありがたいございます。ありがたいございません、ありがたいことでございます。すいませんね、本当に。いや嬉しいですけど、来週は、必ずや2週目ですか、ありかちゃんですね、それから再来週はカーリーと、この辺には来ていただこうと、なんとかね、来てもらいたいなと思っておりますので、来週以降は私一人でこんなね、めちゃくちゃな自由すぎるラジオにはならないと思いますけれども、皆さんとにかくね、体調管理の難しい季節になってきましたので、まず風邪などひかないようにね、毎日たくさん食べてたくさん寝て栄養補給してですね、なんとか元気のままこのね、あったかい春を迎えられるようにですね、皆さん一緒に頑張っていきたいじゃないですかね。それね、ぜひぜひ体気をつけてくださいね。ということでですね、今週も先週に引き続き私一人でお届けさせていただきましたけれども、来週はきっと小林ありかちゃん出てくれると思います、小林ありかちゃんにも対する質問でも何でも、マヌケニュースこんなのありましたでも何でもいいです。ぜひぜひありましたら送っていただきたいと思います。宛先はうつラジオアットマーク、yahoo.co.jp、 うつラジオアットマーク yahoo.co.jp の方にどしどし送っていただければというふうに思います。ということで、今週もですね、私先週に引き続き一人でお話しさせていただきましたけれども、また来週今度は小林ありかちゃんと華やかな、トークでお会いしたいと思います。それでは皆さん、また元気に来週お会いしましょう。お相手は私宇津雄一でございました。